のんちゃんとい
じり子の秘密の花園。
はい、こんにちは。
こんにちは、
いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は57回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、今日も、
今日も
加瀬さんとお話しします。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと先週よりはガヤガヤしてきましたね。
そうだね、
あの
居酒屋で、
あの実は前回撮った時は、
うん、
あのまあいつもの収録場所というか、うん、居酒屋で撮ってるんですけど、
うん、
オープンした時間からいるんですよ
そうだね、
5時から、
うん、
なのでちょっと静かだったんですが、うん、時間が経ったのでだんだん人が増えてきまして、ね、
でもいつもよりは、
そうだね、
いつもこのお店で撮る時よりは、
うん、
まだ
まだまだ
大丈夫、
落ち着いてる感じ
ね。
はい、
あ、外明るいよ。
あ、全然、
あ、ちょっと明るい、
まだちょ、まだ明るい、
まだ明るい、
うん、まだ、え、なん、
まだ、ね、7時前、
7時前です
ね。
はい、飲んでおりますけど、
うん、
今回もね、加瀬さんに、
うん、加瀬さんに
ありがとうございます。
今ちょうど合間の話でね、
うん、
下ネタみたいな性の話について、
あ、バイブバー行ったよ話、ね、
あ、そうだそうだ、バイブバー行ったよ話か、
まあ、第2弾ということで、
うん、
今回は性話ですよね、やっぱり。
そうですね、
ということで、
うん、
まあ、オープニングは早々に、
あ、そうだ、オープニングだ、これ
一応オープニングだ、
うん、ね、
本題へ ね、 そうそうね、
本題へ
行きましょうか。
加瀬さん、なんか質問あるんですか。
あります。
今日は、
いや、楽しみ、
うん、あ、またまとめといてくれた、
すごい、加瀬さん豆、加瀬さん豆、
加瀬さんは素晴らしいですね。
豆ですよね。そんなことないですか。豆です
よ。そんなことないんです
けど、真面目、
真面目、うん、
イメージ
ね、
真面目に性の話したい、
あ、素晴らしい
コンセプトに合ってますね。
いいですね、真面目にいきましょうか。
はい、真面目にいきましょう、は
い、ということで
本題も楽しみに、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、続いては本題です。今日はね、
うん、
まあ、性の話です。
はい、
真面目な性の話で、
真面目な性の話、
加瀬さんから
なんか質問、
質問なんですけども、
まあ、はい、
質問というか今の状態の話なんですけど、
状態、
うん、
僕、まあ、子供生まれたんですけど、
うん、
まあ、セックスしたのが妊娠する前なんですよね。
はいはいはい、はい、
もちろん、
はいはい、
まあ、それは子供を作るためっていう目的があって、
はい、
目的、目的、まあ、そこそこですね、
そうですそうです、
はいはい、
子供が欲しいから、
はいはい、
奥さんとセックスをして、
うん、
ね、無事授かりました、
はい、
で妊娠しました、
うん、
妊娠するしてから出産するまで十月10日、
うん、はい
はい、まあ、何もしません、
はい、
で出産しました、
はい、
子育てに突入します、
はい、
で今バタバタして忙しいんですよ、
は
い、
うんうん、
全然してないんですよ。
あ、する余裕がないですよね、
これって、まあ、僕はたまたま、まあ、今もうこの生活に慣れてるんですけど、
うん、はい、
女性からするとそういう心境になるのかなっていうのをちょっと聞いてみたい、
性的な性欲があるか
っていうんですか、はい、自分だったらどうなりますかねっていうこと
ですよ。産後クライシスの話あるじゃないですか。
はい。
ね、俺はあそこまで登ったんだっていう。
あ、今自分は子供を産んだことがないので、その時の状態にはなれないんですけど、
うん、
産後クライシスで聞いてる分だと、そのホルモンバランスとかが全然変わるので。性欲がなくなるっていうのは聞いたことがあります、
うん、
だからもしかしたら今はしたくないって思ってるのかもしれないっていう。
そうですね、
なんかでもそれ以上にそれどころじゃないんじゃないかっていう、
うん、 確かに
気持ちもありますよね。
どうなん、しかもだって夜泣きしますよね。
夜泣きします。
夜泣きするってことはそのまとまった睡眠時間が2時間ずつとかそんな感じです
よね。
そうなるとかなり
だからもうそんなその性欲とかよりも、うん、その子供を育てるっていう能力の方に、
うんね、そっちが中心になって
出て、でもそのリアルな話その間に浮気する男性ってよく聞くんですよ、
うん、
でもその男性側の性欲とかそういうの気持ちで考えたらそれも理解できるから、
うん、確かに
どうしたもんかなっていう、
ね、どうしたもんかなっていう
ですよね。
いや難しい、ね、難しい。しかもカスさんっていつも帰るの遅かったりします？夜は。
あ、そうでもないですけど。
あ、そうでもない。難しいよな。なんか
もう帰るとやれ子供がお風呂入ったり
準
備して寝かしつけてみたいな。で寝てもすぐ起きるので、
そうです、ね、夜中とかに自分がどれだけできるかまずまず
だよね。
だからその旦那さん側としてはやっぱ寂しかったりとかします。
なんだ、寂しい感覚はないですね。ただまあ男なんでやりたいっていう感覚はありますね、うん、ただやりたいっていう感覚を突き詰めるとただ射精したいってだけなんですよね。
あ、突き詰めたら、ってことはそれをその感情は一人でも処理できるものってこと。
そうです。
そうか。
こんな質問してたら一人でもやります？今
やってます。
男性ですから、ね。
男性ですから。
そうなりますよね。でも。
でもなんかそれでもやっぱりその触れ合いとかそういうのがないとって、ね、
はい、
そうですよね。
欲しくなりますよね。
いやこれ難しいね。
きつい。でも女性はさ、その気にならないの無理してさやってもさ。あれじゃない。
いやでもね、今って生まれたばっかりじゃないですか、うん、お子さんが、
はい、
本当にそれどころじゃないと思うんだよね。
そうだね、まあ、ある程度慣れてきたらそのなんか子供のリズムとかそのとか、あ、ね、これで寝たら何時間ぐらい寝れるかなとかっていうのは予測できるようになってくると思う。なんかお姉ちゃんとか見てると、
うん、あ、そうなんだ、
そうそう、これで、ね、寝かしたら多分結構長く寝ると思うんだよねみたいなとか、
その合間にとか、
そう、そういうの分かってるから、そういうのがリズムが分かって子育て自体に慣れてくれば実質的な時間を取ろうと思えば取れると思うけど、ただそのテンションっていうかそのホルモンバランスで母親スイッチが入ってる状態でそれを積極的にやりたいっていう感じではないんだろうなって感じがする。そういう風になるのは難しいのかなみたいな。
どうなんだろうね。今思い出したんだけど、うん、前にさ春画展行ったじゃん、
うん、
春画でさ、うん、こう男性と女性が春画でその、江戸時代とかすごい昔の浮世絵で、
うん、
男女が性をその、まあ、セックスをしている絵が描かれてる浮世絵なんだけど、そこにさ赤ちゃんいるやつとかあったよね。
あったね。
あったじゃん、
うん、
あれってさ自分の子供でしょ
多分。
でもね、もうなんか脇に子供がいようが何しようがでそういう営みをしてたっていう多分絵だと思うんだけど、うん、それぐらいの感じでいいのかな。
いや、どう、
どうなんだろうねそれもなんかなでもあれ見た時すごいなと思って、その今の日本の価値観、
うん、
感覚、時代の感覚とその江戸とかそういう時代の日本の、
ね、
性の感覚がそんな違う。なんかその女性のおっぱいを吸ってる赤ちゃんがいて、でも下は男性だったみたいな浮世絵があったんですよ。
それすごいね。そうだよね、
それすごいじゃん。
それが当たり前なのか、それが当たり前なのか、ただの理想っていうか、理想というか幻想というかイメージの中の世界のものなのか分かんないけど、すごいよね。
それだけおおらかというかオープンというか、なんて言うんだろうね、当たり前の日常みたいなのにあったのかなと思って、その春画を見た時は。
確かに。でもそこに対してそのさ、隠したいとかさ、そういう感覚がなければ子供が横で寝ててもみたいな感覚、その、子供にとってこれは見たら悪いことっていう感覚がなければ別にそれは多分ちっちゃい赤ちゃんが寝て横で寝てたとしても
やってたのかしらね、するのかな、
どうなんだろうね
不思議だよね。
でも実際ホルモンの関係は本当
分かんない、
どうすればいいんだろうね。でもさ今でも別にさ、私たち子供いないけど、ホルモン的なバランスでさ、すごいさこう全然したくないなみたいな時期とかも
あるあるある
あるある、性のことも考えることも嫌だみたいな、
あそんなに
そういう時期ない、なんか
なんかね、最近あの基礎体温と体重をちゃんと測ろうと思って、測ってるんですけど、ホルモンバランスがあるなってやっと分かるようになった。
そう、
あへえ、
なんかそのなんていうんだろう、体温って毎日変わるんですよ。そうなんか朝起きて、起き上がる前に体温を測るっていうをやるんだけど、それを2ヶ月今2ヶ月ぐらい経ったのね、取り出して、でちゃんとその生理が起きてる、生理がある時とか排卵してる時とちゃんとこう変わるんだよ
ね。すごいね。
で多分もっとつけないと分かんないんだけど、ちゃんとこう、でもその間って1度とかなんですよ、35.8 度ぐらいから 36.7 度ぐらいの間だから、まあ、感覚じゃ分かんないけど、でもちゃんと変わっててこうなってて、体重もそれと同じように増えたり減ったりしてる。
え、マジですか。
そう、なんか痩せやすい時期と、よくなんかそのダイエットはホルモンバランスに合わせて痩せやすい時期と太りやすい時期があるんで、それに合わせてやりましょうみたいなダイエットの仕方があって、それってあるんだよ。食欲がすごい増して食べちゃうとか、なんか食べなくても痩せる時期っていうのが、それがだから女性だと28日だとして、周期がその中で変わるわけじゃない。その中でホルモンバランスでホルモンが2種類あって、エストロゲンとプロゲステロンが出る時期と出ない時期がみたいな。だからしょうがないん
で、それでやっぱさ体温測ってると、その例えばあ今ハイランドだなっていうなるとさ、ちょっと上がったりするってこと。
生理の時は下がったりして、
あ下がるんだ、
排卵の時は上がるのかな。なんかね、その高温期っていうのと、低温期っていうのがなんかこう、あるのね、
時期が、
なんかその中で多分性欲とかもちゃんとつけてたら、どの時期に自分は性欲があるのかとか、したくない時もあるから、したくない時もちゃんと多分メモしてたら、あこういう時はしたくないんだろ
う
みたいな、多分あるんだ
ろう、あるんだ、
でもしたくない時って本当にしたくないよね、
考えるのもやだになる、
あるよね、
あもうそういう下ネタに触れたくないみたいな、
あのパートナーに触られたくないぐらいの感じなんですかね、
感じ、
そういう時もある。
へ
え、なんかでも男性って多分いつでもしたくないですか。
いつでもしたいですね。
ですよね。
したいんだ。
男性は。
だからそこが違うんだと思う。
そのまあセックスに限らず、例えばその生理でうちの奥さんなんかすごいもう気分が激しい
とか、イライラしてるとか、はいはいはい。
っていうのはありますけどね。
まあ、いますよね。どう、みじこちゃん、生理前とかさ、生理中とかさ、イライラする。
私は今はそんなにしない。
今は？昔はしてた。
昔そのなんか不順というか健康状態、体調がもうあんまり何も考えてなかった時、そういう20代前半とか、もうなんか食べ物も仕事も忙しすぎてコンビニ弁当ばっかりみたいな時は、その生理不順とかすごい重くてもう倒れるぐらいな感じで、そういう時とかは。もうなんか、
まあ、メンタルも来るよね、それ
もうみたいな、何も考えなくないし、イライラするし、わーっと、
そっか、
今でもでももっと細かく自分をこう見てったらあるかもね、イライラしてる。
そうだね、
生理前に絶対喧嘩するっていう人いるもんね、
うん、いるね、
うん、なんか女の人は1ヶ月で4回性格が変わるって言われてて
1週間単位で変わるんだね。
そうだよね、うん、機嫌がいいとか悪いとか、でもそれなんか女性でも自分でも分かってない人もいるから
、いや多いと思うよ、
そのなんだろう、男性側としたらもっと分かんないじゃん、なんでイライラしてるのか、なんで怒ってるのか分かんないけど、女性もイライラしてるけど、なんで私は今イライラしてるのかっていうのが分かってない。
まあ、でも結構そのイライラしてる自分に対してイライラしたりとか、イライラして彼氏にちょっと強く当たっちゃって、なんで私こんな風になっちゃってんのみたいな時とか、
いるね、
はいはいはい、怒っちゃってる自分にまた自己嫌悪になって落ち込むみたいな、
すげえ、ね、で彼氏とか見て なんでかわからないってことでしょ。
そうだと思う、ね、でもそうだね、女の人ってそんなにコロコロ変わってんだね、1週間ごと、ね、
なんかその体調管理とかは一番大事じゃない、食べ物とか。
そうかも、
ホルモンバランスで変わるんだっていうのを知ってるとまた違うんじゃない、イライラしてるけど、
うんうん、
それをなんかしないようにっていうか、
うん、
いうために例えばなんかリラックスするためにハーブティー飲むとか、
うん、
まあ、でも本当に大事で、うん、ヨガやるとか、
うん、なんか自分でそうちゃんと向き合った方がいいよね。
なんかそれをイライラしてるからって当たる、イライラしてるのみたいになると、
うん、
男性側もなんでかはよくわからないけどこうしたらみたいに言うとさらになんか、ね、
そうそうそう、解
決させたいから、
ね、
男性は
アドバイスするけ
するけど
それがムカついたりするんだよね。
違うの
アドバイスなんていらないみたいなね男性は解決させるために言ってることがそれがなんか否定されてるような感じになってムカついたりして、
なんか今のそのなんだろう、性欲っていうかそういう気持ちって奥さんになんかこう話したりしたことあります？そういうなんていう
の、ないですね。まあ、
うん、
奥さんも自分もちょっとそういうところをなんていうか恥ずかしがりな部分があるので、
あんまオープンにそういう話はお互いで したりしない。
あんましないですね、まあ、何度かはしたんですけど、
うん、
それが別に何だろう、いつも通りじゃないからあんまできないっていうか、
うん、
あとはちょっと話変わってきちゃうと思うんですけど、うん、別の観点で、うん、僕まあ結構子供ができる前は奥さんとお風呂入ってたんですよ、
うん、
でお風呂入りた後にするときするみたいなのが結構長かったんで、こいつは奥さんに失礼ですけど、なんか見慣れてる感があるから、なんでしょう、恥ずかしさがなくなってきたみたいなのありますね。
ああなるほど、
うんうん、
そっか、そのなんていうのか、新鮮とかドキとかそういう感覚がなくなってきたって
、特にまあ子供を作るためのそれをする時が、うん、まあ女性にはこの日みたいなあるじゃないですか、でその日をピンポイントで狙いに行くじゃないですか、
はい、
そうするとその時だけなんでしょう、すごい頻度でするわけですよ。
あ、そういう感じなんです
ね。あ、そういう感じなんですね。
そういう感じだったんですよ、うちは、
うんうん、
計画的に、
2人でこの日が一番いいからこの日にねって感じですか、
それこそ基礎体温を測って、
うん、
この日だからねみたいなのがあって、
それプレッシャー、
結構プレッシャーありました。
かりました
いますよね。
なんか、まあ、贅沢なんでしょうけどまたするのかみたいなと思いはありましたね。だから、
うん、そうですよね。なんかこう目的が子作りみたいな、
ね、
なんだろう2人のコミュニケーションで楽しむじゃなくて
から変わっちゃってみたいな
子供を、うん、そっか、それもなんかそうですね、複雑な気持ちです。
複雑、うん、
そうですね。
そういう時ばかりはなんか女の人の方がそのなんていうの、物理的っていうよりか
現実
的、ね、うん、そう感情とかじゃなくて、うん、って感じ。
目的のためのみたいな。
うん、まあ確かにでも計画的にってなるとそうなっちゃうのは分かる気がしますけどね。なんか普段やってて自然にっていうよりもやっぱりこの30超えてきてなるとやっぱり月に1回しか1回ぐらいしかその妊娠期間妊娠できるちょうど期間がないって考えると変に下手にその何も考えずにやるよりは
まあね
とは思っちゃうけど、でもそれをこうオープンにしすぎるっていうのもちょっとあれですね。女性だけが把握してて何気なく誘うみたいな。
あ、それがいいんだろうね。
それが一番いいんだろうね。
そう、さりげなくが一番難しいんでしょ。
難しい。なんか激しくみたいな。
具体的に言わないと男性はなかなか理解できないけど、そこを具体的に言われると逆にへこむみたいな。
そうそうそう。
そのさじ加減。
そうだよね。
こう物理的に具体的に数字として言うものの種類がちょっと違うよね。うん、なんかそこは言わなくてもいいよかな。うん
そうだね、
あ難しいね。
そういう部分でも男の方が女性に対してなんていう幻想を抱いてる部分が多いので、まあ幻想っていうのは単純に AV みたいな感じですけど、なんかそのノーちゃんさんがまあ過去にその知り合いだか家族に言われてみたいに突然触ればいいのよみたいなの、
そういう
感じだったらドキッとして新鮮だとか刺激があるみたいな感覚はありますけど、
はいはい、ちょっと今その話が出てきたのにすげえ動揺しちゃった。あ、そんな話してたわと思って
触ればいいのよ、
触ればいいんだよ。
あれなんだっけ、お姉ちゃんだっけ、
お姉ちゃんに言われた、それは鵜呑みにしてやったの。
やってみた、
やってみた、
してみた、
うん、確かにね、女性だけが決意してやってるのと、お姉ちゃんにそうやって言われたから今日ちょっとそうするねって。いやもう言われてもね、うん、ちょっと違う感じする。
うーん、
いやそれ難しい問題だよね。
なんかでもその今の加瀬さんの状況を、
うん、
このままずっと続けていくと、
うん、
セックスレス問題に、
うん
うんうん、そうなんですよ、
なるんじゃないかと思う、
うん、なると思 う, そう、やっぱね話した方がいいと思いますね。
から今のなんだろう、加瀬さんの情報気持ちとか、
うん、
が言えるといいですよね。なんかこう今 の, その子育ての状態で大変なのは分かるんだけど、自分の気持ちとしてはそういう性欲とかもあるんだよね、うん、とか言えると、もしかしたら奥さんもなんかそういう気持ちはあるんだけど今はそれどころじゃないからできないけど本当はしたいんだよねみたいなのがあるかもしれないし、
うん、ね、
自分のそういうところの もやもやとか不安もありますし、うん、昼顔の話じゃないですけど、
昼顔、
はい、奥さんもそういう気持ちがあるのかっていうのをちゃんと聞いとかないと、
うんうん、
昼顔クライシスがあるわけですよね。ほっときすぎてもダメだろうな。
確かに、
うん、
ちなみに今の状態で加瀬さんから 奥さんにちょっとこう、あ、今赤ちゃんも寝てるしって仕掛けることはないんですか？
今のところできないですよね、まだ全然。
なんか
もう忙しそうっていうのがもう
疲れてるしなみたいな、ね、
あ、2時間ごとに赤ちゃんが泣いてる
だからね、
その行為の時間考えると、うん、
それの頃しかもちょっと 寝かけたところ起こされたとしたら、
ああそうだよな、そうかそうか、
ね、なんかそのやんないっていうのが普通になっていっちゃうと、
そう、
そう、相手がどう思ってるかっていうのを把握してない状態でそれがずっと続くと、もうそれが普通になっちゃって、ね、お互い何を思ってるか分かんないけど、そういう話を頻繁にしないと結局なあなあになってそこを考えなくなっていっちゃうんですよね。なんか
そうですよね、うん、そうですよね
って思います。だから一回自分の意思は伝えてみたいなした方がいいような気がします
ね。うん、ちゃんもね、
そうそう
話したもんね、
うん、話した、そうだね、
セックスレス問題は深いよね。
ね、今多いしね、
友達夫婦でもありましたね。なんか最近子供が赤ちゃんが生まれたばっかりの夫婦で、いや、もともとセックスレスみたいな、セックスレスというか、
そうそう、
でもなんかこう勇気を出して奥さん側がなんか本当はしたいんだよねみたいなことを言ったら、実はその旦那さんの方もなんか知りたいと思ってるけど、なんか仕事で忙しそうだし、なんか疲れてるかなと思ってみたいな気遣いで何も言わなかったで、奥さん側もなんか忙しそうだしなんかっていうので言わないけどそう思ってたっていうのがずっと続いて、ずっとしなかった。
うん、
気遣いは、うん、そうですね。
だからなんかこう勇気を出して聞いてみたら実は本当はしたかったみたいなのがあるかもしれない。
しかもなんか放置すれば放置するほど大きい問題になって
だ
から、うん、なんかもう言いづらいみたいな感じ
な
んですけど、行ってみたら、あ、なんかこんなあっさりそういう話になるんだねみたいな感じになるので、
うんうん、
ちょっとした勇気を最初のうちにしといた方がいいなと思って、そうそう、
そうですね。
でもまあでもどこもそうなんだろうなって思う。
そうなんだろうね。
ね。でもこれでもし2人目とかなんか授かって生まれてちょっと上の子大きくてとかなると、もうさらに時間とかなくなりそうだよね。
確かにね。
で大きい子はだいぶ物心とかついてきたら そんなね。
いやなんかでもさ、うん、本当さ子供がいるのにさ。なんか友達でさ、なんか親がしてるのを見ちゃったみたいなのとか聞いたことあるけど、いつしてんだろうね、
うん、
いつどうやってするんだろう、なんか逆にその親側になった時にさ、
子供、そうだね、確かに
どうやってするんだろうみたいな思うよね。
うん、でも本当深夜か逆に昼間どっちか、仕事早く帰ってこれたとかそういう時とか
有給取って、
あでも
保育園とか幼稚園連れてって有給取って、
もうでも本当時間を作るってことだ
ね。じゃないともうなし崩しにもう日々が流れてて、
会社員の方とか特に、
ね、
あと子供をどっちかの両親に預けてみたいなぐらいしかない。
2人の時間を作るっていうのはよく聞きますけどね、なんか絶対こう何ヶ月に1回とか、うん、デートするとか、うん、そういう時に
ね作って
会う時間とか、なんだろう、ダンジョンになる時間を作る、
うん、
そうだよね。なんかでもそれってあれみたいだよね、なんかこうルールとして決めるらしいですよ、うん、こういつなんだろう、気が向いたらやろうねとかだとやらないから、
うん、
もうその何月何日はそういう時間にするみたいに決めてお互いに絶対にするみたいな、
うん、
それが続ける秘訣みたいな、
うん、
そういうのは
なんかそこってあの話につながるんですけど、うん、あの話っていうのは女性は妻になり、そして子供を授かったら母親になるんですけど、
はいはい、
女性としての扱いを忘れちゃいけないって話、そこにもつながるのかなと、
うんうん、はいはいはい、
気をつけなきゃなとは思います、ね、
いつでも女の子説、
うん、そうだね、
女の子でいたい、うん、そうだね、
確かに
忘れちゃってる人多いもんね、うん、やっぱり忘れちゃう、自然とそうなっちゃうっていうか、
ね、その役割がね、父と母で、
うん、
旦那と
男性もお父さんになっちゃう、
ね、でもその感覚がまだ全然想像できないですね、自分がって思った時に、その感覚になった時にやっぱりその自分っていうものを見てほしいみたいな、そういう気持ちになるんでしょうけどね自分の性格的に、
お母さん始まったらお母さんになっちゃうよね、
うん、そうそう、
ちゃんとこう作っとかないと、
うん、立ち止まる時間がないと
多分今日は女の日みたいな、
うんうん、
ちゃんと持たないと
ね。
でもそれね、今でも多分そう、なんかオンとオフとか、
うん、まあそうだね、今でもね、
仕事とか、
うん、
彼氏と時間とか、うん、
男の方もバカなんで、不倫の危機はいつでもあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっと
ね、いつ誰かが、ね、
うん、
触ればいいのよみたいな女の子がこう出てきて、たまたまその会社の付き合いの飲み会でそういう
女性女子が、
うん、まあちょっとご飯食べたいなとか言い寄ってくる人が仮に行ったり、あとは自分から寄ってっちゃうで、
うん、
はいはい、OK が入ったら、
うん、間が刺す
っていうこと全然あると思うんですけど、うん、それが不倫の危機だとは思いますけどね、
不倫、
うんうん、
ね、でも不倫というか、まあ男性はでも女性がいたら何かしたいとは、下心はどこかしらはありますよね。
ありますね。
そんなにずっと考えてるんですか。じゃあ、その男性を。
いやー、考えてますよ。
考えてるんですか。
みんな考えてるらしいよね。
ね、なんかびっくりするよね。
なんかいつもやりたいみたいな。
そう、自分の皆さんそうじゃないからさ、なんか。
そうだね。
全く別の生き物でさ、なんかそんな毎日エロいこと考えてるのってさ、思っちゃう。
ヒントで言えば毎日ですし、ずっと考えてます。
そうなんだ。
ただそれはまあ変な話、射精欲の話なので、
うんう
ん、出しちゃえばもう落ち着くんですよ。ただまあ何でしょう。体のリズムとしては、
うん、
男性はもうすぐ溜まるじゃないですか、
うん、
でも、まあ、まず出しちゃったら落ち着くんですけど、すぐ溜まるっていうところも問題。
でもそれは要は毎日なんですよね。
ってことですよ。
ほぼ1日おきか
3日ペースぐらいで、
3日に1回ぐらい
山がこう山場っていうか、
ほぼ毎日だね。
すごいね、
日が昇って日、ね、日没みたいなのもそれぐらいのリズム。
すごいね。でもそれって本当さ、生まれてからとか、男の子が物心ついてからそのおじいちゃんとかになるまでずっとそうなんだろうなって。
そうなのかな。
どうなんでしょうね。年老いたらもう落ち着くって人もいるでしょうけど。すごい人はすごいですもんね。
すごいですよね。
女性は好きですよね。
好き。
すごいね。
おじいちゃんに男感感じるおじいちゃんとそうじゃないおじいちゃんはいるけどさ。
ああ。
すごいなって思う。
なんかでも生きてる根本みたいなもんなんだ
よね。いやもう本当そうだよね。
うん、
なんか三大欲求だからね。
そうだね。
うん、でもそうですね。男の人は。そういう生き物なんですね。
それが女性って 大変だね。大変というか波があるじゃん。
ある。でもそう考えれば男性が常に万全の状態っていうか、常にこういつでもそういう女性が来さえすれば受け止めるぜみたいな感じだったら、女性のペースに合わせられるっちゃ合わせられる。忘れるっていうか、
あ、そうね、
その 女性の欲求は満たせるけど、でもまあ男性は満たされない。
そうだよ ね毎日できるわけじゃない、
ね、
同じ女性と毎日できるかどうかって言ったら、
うん、
ちょっと違うくなってくるね。
そうよね。でも男性ってでもやっぱ根本的にはそのいろんな人とこうやりたいみたいなのあるんですか。
ありますね。ただあとは、まあ、僕だったらもしそれをしてしまうと、うん、
はいはい、
裏切りだからだろうなって思って、
うんうん、
もちろんしてないですけど、
そこが、
ね、うん、そこが外れちゃう人は
まあまあそう
ね、見境なくというか、そこはなんかあれだよね、
うん、
なんか人間だよね、人間っていうかさ動物はさ、
う
ん、ないじゃん。
あ、そうだよね、
あと僕個人の問題でもしガツガツいける能力があったらするんでしょうけど、そんなにガツガツいく
タイプじゃない
し、タイプじゃないし気もないし、行っちゃうと失うものの方が多いだろうなっていう。
そっかそっか、
失うものを考えられる人は素晴らしいよね。
ね、
なんかそれにそれよりもなんか性欲とかが勝っちゃうっていうか、
うん、
一時的なものを選んじゃうと、うん、選んじゃう人はやっぱこうなんだろう、不倫とか、
うん、
ね、結局別れてしまったりとかっていう人はそれに踊らされるっていうか、うん、
本当一時の快楽でしかないと思う、
うん、
ね。その先の何だろう、家族とか大事なものみたいなのを考えられる人はまたそこが、そこ性欲より何だろう、理性が勝つっていうか、
うん、
っていうことなんだ
ね。
結婚式の話でちょっと友人から聞いた話がすごい印象的なんですけど、直接の友人じゃないですけど、ある人はハネムーンこれから行くぞっていう時に浮気がバレて、でも行くしかないから新郎新婦ハネムーン行くんですけど全然楽しめなくてとか、別の人だと挙式披露宴当日に新郎がなんか遅刻してきてると、で新婦が確認したらすぐ浮気もちろんバレて、で
その日にしてたってこと、
その日にしてた、すごいですよ、ね、
前の日だから今のうちにやっとこうみたいな、
じゃん
直前すぎるでしょ、
中途パーティーみたいな
もうちょっと前にすごいね。
でもう新郎の両親が新婦の、まあ、新婦と新婦の両親が全員に謝って当然当日にもう全部台無しで挙式披露宴なし
中止、
マジで別れた、そんな人もいるんだなっていう、
それはどうしたんですかね、本当に
飲ん
じゃったのかな、すごい、もう想像でしかないですけど、
なぜ、
どうもそのね、
なんでもだって前日って普通一緒にいるもんじゃないのって思って、
確かに、
そうですよ ね
確かに、
まずそこ違いますよ、
うん、
なんで遊び放棄しまったんでしょうか、
ね、
すごい話ですよね
すごい、そんな人もいるんですね
でも本当にそう考えるとその一瞬 その欲求を出したいってその本能を優先してその自分が大事にしたいものをぶち壊してしまったっていうその失ったもののデカさがすごいよね、
一瞬の性欲で、
そう、
すご
いな
と、あとはもともとそういう結婚とか、
ね、
よりも楽しいこと自分のやりたい自分優先だったのかもしれないですけどね、ただそれを隠してたとかちゃんと彼女さん奥さんにも 伝えて、はい、共通認識がなかったっていうのはあったのかもしれないですけど、
ね、でなんか逆にもうこんなことはできないとか思って、まあ
そう
だ、それまあでも
直前すぎる。
もうちょっとさ。ね、まあでも結婚式の準備とかも大変ですもんね。
そうですね。本当
時間もね、休みを削って休みの日は式場行ってとか友達と聞いてて
大変そうだよね。
大変だなと思ってね。そうそう。そう考えるとね、連日しかなかった
のかな。なかったのかな、空いてる日が。
そっち。
わかんないけど。
びっくりですね。
すごいね。
でもそれぐらいのパワーがあるんだね、性欲って。
ね、すごいね。ある意味原動力っていうかその、うん、なんていうの。
活力ですかね。
活力、うん、
まあ、恋愛はね最初はそうですもんね、うんうん、性欲じゃん、性欲を、まあ、まとめると性欲じゃない、なんか一緒にいたいとか、
うんうんうん、
っていうのも、
うん、
そうね、ね、でも性欲ってなんかね、バランスとか、あ、でもお互いにやっぱり話さないと、なんて言うんでしょう、調節するっていうか、絶対に同じじゃないじゃないですか。
そうなんですよ
ね。ね、
自分がこうしたい時に相手がしたいかって言ったら、
うん、
違う。
でこんぐらいの頻度でしたいっていうのも男女によって違う、
うん、
男女ってい
う
かその人によって違う、
人によって違うね、うん、男性でも、ね、毎日したいって人もいれば月1でいいって人もいるし
ね、
女性でもね、
ね、
毎日したい人もいれば、
うん、そういえば友達でカップルで、うん、なんかセックスはしない主義、うん、
え、
ずっと、
え、ずっとしてないの？
そう、ずっとっていうかもうだからそれお互いがしたくないから、それがお互いの要望がマッチして、
あ、え、しないよねっていうので、
そう、
意気投合して、
そうそうそうそう、
へえ、
結構人がいて、
それはどういう価値、
多分そのなんか嫌悪感とかお互いその感じるタイプとかなんじゃない、もしかしたらね、
そういうのがあんまり好きじゃないって、
そうそうそう
ってことなんだ。
すごい話ですね。
すごいですよね。
それはどうしてるの、どうしてるのって
、だからただ一緒にいて、
うん、
一緒にいることはその一緒にいることが好きで、相手のこともちゃんとお互い好きで、でも結構長年付き合ってたんです。2年とか付き合って、でそういうのは知ってないみたい、セックスはしてないみたいな、
その間に性欲はないのかな。2年誰とも知らないのかね、逆に
私の知る限りでは、いや、そういうのしたくないみたいな、
なのか、なんかそのさ、
うん、
その性に考え方で、例えば大切な人とはしないみたいな人いるじゃん。
え、そうなの。
あ、はいはいはい、
なんていうの、例えばこうセックスっていうものと、
うん、
大切な人のコミュニケーションっていうものが別になってる人、性のそのなんか仕事でできちゃうみたいな、セックスとかはできちゃうから愛情確認っていうものではないみたいな。
なるほど。
性欲の処理、
なるほど、
考え方だから逆に大切な人とはしたくないという人、
そういう風に割り切って
る、割り切って、そういう風に分けてる人の考えだったらまだ分からなくもないんだけど、自分が生きてる中で一度もそういう性欲がなくてしないっていうのはなんか分かんないっていうか、
そうだね、
すごいなと。
でもその子たちもきっとお互い未経験なわけじゃないと思うけど、
うん、
他のね、その前に付き合った人とかとね、ちゃんと経験はしてるかもしれないけど、そういうのを経た上で、でも話し合ったんじゃないかな、お互いがもう、あ、そうなんですみたいな。
嫌なのかね、やっぱ。
かもしれない。
それ自体がも
う。うん。
すごいよね。別にしなくてもいいかなってことなんですかね。
うん、
もう一緒にいることだけで満たされる。
うんうんうん、だから普通に多分愛もあるし、 好きだしって感じではあるけど、手つなぐぐらいかな。いやまあ一応スキンシップとかするんじゃない、わかんないけど、うん、
不思議だね、うん、そういう感覚もあるんだね。
よく言うじゃん、なんかその結構その厳しく育てられた人とかって、うん、性に対してその嫌悪感を感じたり、うん、その悪いものだという罪悪感みたいなとか、そういうのを感じてたりとかする人もいるって考えると、そんな気持ちになるんだったら、お互いがそうだったら、うん、実はやんなくていいじゃんみたいな話になるのかなと思って、うん
ね、すごいねそれ、
ね、
うん、無理無理
ね、でもそれが片方だと多分破綻してる、
片方だと無理だね、もう無理だ
ね、あもしかしたら他のところでやったかもしれないけど、ね、いやわかんない、ね、それは
わかんないけど、なんかもうだってさ、一番最初にそれを考えない？
なんていうの？
いやなんか例えば好きになった人と付き合いたいなとか思ったら、うん、それってさぶっちゃけさ、でもそういう、うん、まあそういうことがしたいから、
うん、
ってことじゃん、答えは、
う
ん、
そうですね、もうちょっとね近づきたい、
そうそういう、
触れ合いたいみたいな、
それが最初じゃんって思っちゃうんだけど、うんうん、ね。
あ、それが最初か、
うん、いやそれがゴールなんだけど、ゴールっていうか後ろの方にあるんだけど、前の方になんかそう仲良くしたいなとか手つなぎたいなとかチューしたいなとか、最終的にはさ、
うんうんうんうん、
その後にはセックスしたいなんかあるから好きだっていう、
うん、うんうんうん、そうだよね
と思うんだけ
ど、そうですね、う
ん、ね、そうですよね、
僕まあそう女性経験ない時は、
うん、
まあ童貞の時はそれが目的でしたもんね、
うん、そうですよね、童貞男子はと思
って、ね、その過程はまあもう正直頭に入ってないというか、頭に入ってないって言い過ぎですけど、
まずはそういうなんだ、
あまだなんだキスまでかとか、ゴールまで遠いみたいな
一歩一歩丁寧に行くぞみたいな、
あなるほどねでも、まあ、そこに向けて考える、
そうだねゴールだよね、えその例えばその童貞で初めて初体験の相手とはそのゴールまで行って、その先は長く続いたりとかしたんですか？
続かなかったんです
よ、
そう、まあ若気のイタリアンで、僕がちょうど高校生の時にピッチとかで出会い系サイト
を
したら、相手もちょうどまあ自称ですけど同い年ぐらいで、ちゃんとなんでしょう、検索したわけじゃないから分かんないですけど、相手もちょうど同い年ぐらいの専門学校生で、でまあメールやり取りしてご飯食べに行って映画見て、あ映画見てご飯食べに行って、まあその後どうするみたいな話、まあその当日どうするっていう話の前にメールでもそういうことをやり取りしてたんで、それあすること前提であって、
すごいですね。
で当日どうするみたいなことを言って、
はい、
じゃあバイバイするみたいなことを言われたんで、うん、いやいやちょっと待って
ちょっと今日はみたいな、
ちょっと今日はちょっとホテル行こうよみたいな、
すごい。
で行って、うん、まあして、まあ、したらもうそこがゴールだったんで、
達成しちゃったんですね、
満たされちゃったその後悪いなと思ったのは、その先のことまで考えたら絶対付き合った方がいいんじゃないかみたいなことを人に話し、人っていうかまあ先輩とかに相談してたこともあったんで、絶対あの時付き合おうって言うべきだったよ。
あじゃあもうその時だけだったんですか？
だったんです
よ。それ以降はない。
じゃあ何も正式にしちゃったんですよ自分が。
なるほど。付き合いするって話にもな
る。っていう話を言わず、そのまんまバイバイしちゃったんで。
ええー。
で もそれはでもそうですよね。だって
でもそっか、
そこがゴールだから、その先は考えてなかったから、そしして初めてで頭いっぱいでそうなっちゃいますよ。できた
相手側を考えたら、うん、その付き合ってって言ったら絶あの OK って言ってくれる可能性もあったかもしれないんですけど、それも言わずただバイバイしちゃったんで、本当にまあその場限り終わらせてしまったなっていうもったいなさがあって、
そうか、
なんか男性の童貞話面白い。
そうだ初めて聞くこのこういう話だもんって。
いやなんか前に聞いたこと、他のね男性に聞いたことあるんですけど、でもなんか似てるっていうか、
そう
やっぱりそのそれをするために要はゴールを設定してて、ゴールがそこなんだ、例えば結構似てるかもしれない、なんかそう女性と合コンで飲み会行って、でももう、うん、もう今日はやるみたいな、うんうん、決めてて、うん、女性と飲み行ってで帰る帰らないみたいになって、いやでも今日はみたいになってホテルに行ってすぐしたみたいな。
でもなんかさ、男性はもともとよし今日こそは童貞してるぞ、童貞卒業だみたいな感じで意気込んでて、女性ってさまだその10代とかのさ、女の子ってさ結構さ純粋にさ、なんかそんなことをさ想像もしてないじゃん。男の子がさそんなにさ性欲で頭がいっぱいだなんて思ってないじゃん。
思ってもないん
です。思ってない、思ってない、
思ってない、
思ってないよね。
10代の頃でしょ、
今でもそう思えない。だって今でもってかその男性がそんな毎日エロいこと考えてるとは思えないってか、
なんか毎日考えてるとは言われてるけど本当にそうなんだっていう、
そう、そう、なんか信じられないっていうか、そうそうそう、だから多分高校生の時なんて全くそのことも考えないし、
高校生の時は多分男性の方が性欲っていうのは強いんです
が、
でも女性って多分こう少女漫画とか読んでるから、
そうそう、
なんか性欲とかの もうちょい前なんですよ。なんかメルヘンな感じで
恋愛への憧れみたいなの方が強い感じがする。
それこそあの目の中に星が入ってて、
そうです
壁ドン、
壁ドン、
キジロンです
。ああいうこうイケメンみたいな、いう妄想なんですよね、女の子って、高校生の時。
だから
その時高校生の男子はみんなやりたいって、
ね、そう
やりたいでいっぱいなんですよね。
まあ、やりたいでいっぱいとは言ってもそこまで、そこをゴールにしてっていうさ、もしかしたらそういうのが多いかもしれないけど、そういうのは想像してなかったです。
その童貞の感じのギラギラ感は多分すごいと思う。
でもそうなんだ、
思い返したらそうかもね。高校の時の彼氏とかさ、思い起こしたらそうだよ。
そう、あ、そっか、
そうだよ。
体育館なんか
体育館
なんか物質物質
でもすごいな。
してないよ、してないけど、
そうそう、
なんか迫られて注をされた時に、もうグイグイ来るんですよ。なんかもう、多分中以上のことをしたいみたいな、18歳の時で、もう頭の中それでいっぱいだったんだよ、男性。
もうだって覚悟決めたんだよね、きっと。もう
今日はそうなのかな、
ね、もしかしたらね。
物質だよ。
すごいよね。でも本当学生ならではだよね。
勢いでこれはいけるとか思ったのかな。まあ、思ってたんだろうね。なんかこう
思ってたんと思うん
ですよ。興奮したかもしれないね。
興奮したんだと思うよ。
ちょっとした刺激で結構興奮しやすいみ
たいな。ほんのちょっとで。
高校生とかそうだよね。
ね、私なんてさ、高校生の彼氏だったのにさ、結構同い年同士だったのにさ、全然さ、全然来ないから、全然来ないから。
あ、そっかそっか。
あ、それがお姉さんのアドバイス。
そう、お姉さんのアドバイス
ね。ちょっと触ればいいよ。
これはね、そう考えるとあんまりギラギラしてなかったのかもしれないな。いや、わかんないからね。ただ勇気がなかったのかもしれないけど。
やっぱゴールめがけて突進してる感じなんですね、男性は。
面白い
ので、何でしょうね、他の人知らないですけど、男としては何だろうな、そのギラギラ感とか、まあ、やっぱセックスがゴールになっているところがあるので、 でしょうね、まあ、この前の話でもあったと思うんですけど、うん、自分から誘って今日ちょっと疲れてるかみたいなことを言われたら、うんうん、やりきれない感はありますね。うーん、まあ、もちろんあの逆に自分が疲れてて、ただ奥さんから言われた時に疲れてんな、でも断るの悪いなっていう感覚もありますけど。
え、でもするんですか、そういう時。
もちろん。
なんかそれでもできるんですよね、男性は。
はい、
そうそうそう。なんか女性はさ、したくない時って本当にしたくないから、しないんですよね、多分ね、その違い、あ、でもそれなんか他の男性も言ってました。なんかどんなに疲れてても多分触られたら反応するからしちゃうという、そこが女性と違う
ね。男性は疲れてる時の方が燃えるとか言いません？それちょっと個人、個性なんか個人差があるか、
ただ逆に女性がそうせっかく行ってきてくれてんのに自分が断っちゃって、相手のもうなんか何でしょう、気持ちをこじらせちゃって、次自分から行った時に断られたら悪いかな、どうしようかなみたいな、
そっかそっか、
計算もありますけどね。
なるほどなるほど
なるほど。
それ考えるんだったらもう疲れてても求めてくれてるんだからあります、
性欲ない。あ、そうだ、なんか多分前回か、あ、前々回か、なんか前にその40代の女性の性欲がピークみたいな話をした時に、その男性ってその学生っていうかその10代半ばぐらいの時がそのかなりもう性欲のピーク、
はいはい、
そっからどのくらいまで続いてるのか。
あ、それは多分あの地元の男同士の会話でもするんですけど、回数なんですよね。
あ、
それこそティーンエイジャーとか20代だと1日何回とかできるんですけど、
回数
の話だと思うんですよ。
あ、
それが30代とか年取ってくるとワンラウンドプレイヤー、復活がないというか。
あ、なるほど、そっかそっか。
あ、なんか分かった、ちょっと全然違う
ね。ね、でも
回数なんだ。
基本的にはでもその変わらないんですか、そう考えてから。
欲望は変わらない
です。あ、欲望は変わらない、回数、その要は出す回数みたいな。
あ、出す。
さっき申し上げた通りいつでもしたい感はあるんですよ。それはその出してないから、ただ出しちゃうともう満たされる、ただその回復度合いが、10代とか20代の方が全然もっと早いんですよね。
そっかそっか、
体力の問題なんですね。
体力ですかね、
じゃない、スタミナが、
スタミナが、だからやっぱ年齢とともに体力も衰えるから、やはり回数減っていくのかな。
だから多分精力剤とかがいっぱいあるんでしょうね。若者は飲まなくていいじゃない
ですか。そうですよね、何もしなくても もうね、出ちゃうっていうか、
気持ちとその気持ちと体力の差があるっていう、
差が出てくる、
あ、気持ちもでしょうね。気持ちももういっぱい
出ちゃう、
満たされちゃう。
要はさ、射精出すためにもパワーを使うじゃん、そのパワーもだんだん減っていくってこと
か。
そのしたいっていうのは変わんないけど、ずっとあるけど、要はそのゴールに行くまでの距離が長くなるっていうか。
あ、なるほど。
でも若い時は10代とかの時はゴールがもうずっと目の前っていうか、いつでも、
そっか、
いつでもどこでもだけど、だんだんそれがこう、体力がパワーを要するようになってくる。
なるほど、
感じなのかな。
そっか。
どうしよう、うん、
いやでも素朴な疑問をすごい聞けてよかったな。
回数なんだって思って、
ね、あーなるほど。意外と今までさ男性と話してたけどさ、こういう素朴な疑問は聞いてなかったよね。
そうだね、
面白い。
なんかそう、女性の性欲が上がるっていうのとも違いがなんか分かりました。うん、女性で多分一定じゃないんですよ。本当に上がってんだと思うんですよ、その欲望が、
うん、
男性のその性欲が変わらないっていうのはずっと変わらなくて、うん、ただその体力とかパワーが減った年齢で衰えていくからだけど、うん、女性は多分体力とか関係なくて、
ね、
欲望そのものが上がってるみたいな、
うん、
そこはやっぱり前回の話じゃないですか。子供を作らなきゃっていう体のリズムがそうなるんですよ。
ああ、なんですかね。あ、そうそうそうそうそう。
あります
よ。40代がピークの
状態で、そう。
なんか子供が産めるギリギリ？
ああ、いつだね。ひじりこちゃん見解的には、
う
ん、
そう
なのかな。ギリギリだから、
ギリギリだから今みたいなのが一番上がっていくのかなって。そう、要は閉経したら終わっちゃうのかな。
うん、そうだよね。
ね、不思議だよね。そうだからなんで上がるんだろうなってずっと考えてて、
不思議不思議
ね、上がる意味があんまり、ね、ないじゃん、うん、普通に考えた
ら閉経した後もずっと上がりっぱなしだったらちょっと
だったらまた
すごいんでしょうけど、ね、
それはそれですごいけど。
確かに、多分男性がその体力の問題だけで一定期間その欲求が一定にあるんだったら、まあ、女性と男性は別にマッチするっちゃマッチする。
あ、そうね、
だから体力次第、
うん、
鍛えてくださいってことね。男性
鍛えるべきなんだ、鍛えるべきなんだね。
でもさ、今パッて思い浮かんだんだけど、石田純一っていうじゃん。の人って還暦なんだよ。
そうですよ、
ね、そっか、今
この間お子さんが生まれたじゃないですか、
うん、
すごくない？
すごい
頑張ったんだね。体力っていうか、そう、すごいなと思って、純粋に。
でも他にも60超えてからの人とかもいなかった？芸能人で
いる、
三田村邦彦とか。
ああ、
60超えたかは分かんないですけど、なんか随分、
あとなんか何だっけ、篠原涼子の旦那さん、
あ、
50代とかですよね。
うん、そうですね、
ね、篠原涼子と結構離れてるよね、
うん、市村正親、
市村正親さん。それを考えると男性の体力、
うん、
すごいなって思う。
ね、すごい、
ね、
すごいよね、本当にこれで
男性はでも
妊娠させる力があるんだ
ね。死ぬまで、だってでその射精できない年齢ってないですよね。その出なくなるみたいなのってないから、
多分そうです
ね、ないですよね、能力があれば、ね、いつでも。
男の人ってすごいね。
すごいよね。遺伝子を残す
の、うん、
それがその遺伝子のところまで行けばかっこいいんでしょうけど、快楽止まりだとダメなんでしょうね。最近のニュースだと、
あ、なんか
ダブル不倫で、
はい、
なんか弁護士さんとその助手が不倫してて、まあそれが旦那さん、あの、
あ、
バレて、
あれですか、
あれを切られちゃったって話が衝撃的じゃないですか。
すごかったですね。あれですね、あれすごいですね。
すごいですよ。
しかもトイレ流されちゃったんですもんね、確かね。
ね、戻らないよ。
戻らない。
痛い。あれ、不倫相手、あ、じゃない、旦那さんが、本当の旦那さんが不倫相手の男性のを切ってしまった
っていう、うんうん、
そうでしょ。
で、すごいよね。そこも奥さんの採用があったって話ですよね。強要されたって言ってるから余計に。
ああ、そっかそっか。
奥さんも悪いんですけど、奥さんは自分の保身のために、
ああ、
私は嫌なんだけど強要されてって言ったことで、
うん、ああ、ね、旦那さんは怒っちゃった、より怒っちゃった、怖っ、怖い。しかも後悔してないって言ってましたよね。犯人が旦那さん。でも、まあ、シンプルに考えたら怒りはあるよね、もちろん。まあそうだよね、自分の奥さん、自分の奥さんが襲ったみたいな感じですね。旦那さんが聞いた話は、
話は ね、 ね、
そうするとやっぱ守らなきゃみたいになって、より一層正義感みたいなのが出てね、ちょん切るところまで行くね。
切られるの痛い、
痛いわ。考えだけでなんかないけど、女性として持ってないけど痛い
ね。
そことあとね、実の奥さんと子供たちにもなんでそうなってるかっていうのをずっと言わないといけないじゃないですか。あ、言わないといけないっていうか絶対聞かれるじゃないですか。でそれをありのままに言わなきゃいけないじゃないですか。子供にもかわいそうですよね。奥さんもかわいそう。
めっちゃかわいそう。すごいな。なんかその性欲っていうか、うん、欲望って怖いよね。そういうなんかそういうね、まだ死んでないけど殺人とかもあるじゃん、とかちょん切られたり、
うん、あ、そういう不倫絡みの
不倫絡みとかね、
結構やっぱ多いよね。そういう、そういう恋愛
とか。はい、どうもサロンお下げします、ね。はい、すいません。
あ、ハイボールを、
ハイボールを3つください。
3つで、はい、ありがとうございます。
夢中になって、その本当にさ本気になっちゃうとか、ちょっと過激になっちゃうみたいな、ね、うん、恋愛の怖さ。
周りが見えなくなる
から、ね。そうそうそうそう。
ちょん切るのは衝撃だったね。
ね、
衝撃ですね、本当に。
しかもトイレに流すっていう。
相当ちょん切るだけじゃなくて。
流しちゃった。
流しちゃったら絶対もう復活できない。
うわ。それでも男性どうなるの？
男性だって
でも生きてるんだっけ？その生きてる
時間。生きてます。生きてます。
でももう再起不能。
でしょう
ね。でしょうね。
でも男性にとってそこってやっぱその自分の象徴みたいな部分があるから、もう
しかもどうにもこうにも戻せない部分じゃ
ない。特殊なね、特殊な手術とかしないと。
そうだね。新たにくっつけるみたいな、
人工なんかそのシリコン的なやつとかでくっつけるとか。
ないとね、
でもそれもね、機能しないよね。
機能しないでしょうね。
あ、そっか、そうだよね、うん、動かないもんね、うん、
まあ、排泄はできるかもしれないですけどね。
あー、そうですね。
すごい
怖い、怖い、痛い、
ね、なんか普通に話しちゃってなんか収録的じゃなくなって。
でもなんか普通に、うん、その男性のその部分って、うん、メンタル的なものなんでしょう
ね。メンタルは大きいです。
自分の象徴とかでもあり、メンタルでもあり、
ね、
やっぱ相棒って感じです。
相棒
、まあ、そういう感じではない。
なんかでもそう、息子って言うじゃないですか。
息子っていう、
あれってなんかやっぱ自分の息子みたいな、
うん、
まあそう、
まあ、相棒というか息子だよね。
メンタル弱いっていうのは息子にはきますよね。わかんないですよ。あの、別にそういう必要性にはなってないですけど、例えばうちの場合で奥さんがすごい、もうこの日だから絶対できないとね、よろしくねみたいなプレッシャーをかけすぎると、
シュンってなりますよね。
でできないみたいなことがあるのかもしれないですし、で一般的にはそういう話多いじゃないですか。
ね、そうですよね。
繊細な感じですよね。
ですよね。 でまあ心とつながってますもんね、なんかそこは。
そうだよね。
ね。可愛いですよね。
褒められて伸びて、けなされるとへこみます。でもそうです。
そうですよね。褒められると伸びる。
なるほど。ね、面白い。
面白い。
ね。可愛い。
可愛いですね。可愛いよね。
うん、可愛い。
見た目も可愛いよね。
そうそう。見た目かわいいよね。よく絵にも描かれてるし、なんか絵ってかなんかシンボルみたいにならないのか。
ああ。
顔とか描かれてさ。
でもバイブバーン行って思った、それは。
何？
なんか可愛らしい。
うん。
グッズ的な感じ。
確かにね。
並んでると面白いなと思
う。ね、面白かった。
はい
はい。
だいぶ雑談
になりましたけど。ザックバランだったね。
息子話
面白かった。
はい、ということで感想を男性の聞いてる皆さんから、
うん、
なんか欲しいですね、メッセージが、
ね、
共感された方も、うん、多いんじゃないかななんて、
ね、
思いますが、はい、花園では皆さんからメッセージをお待ちしています。LINE アットですね、うん、LINE の友達検索のところで、ID 検索っていうのがあるんですけど、うん、そこでキーワードを検索してください、キーワードはアットマーク KNO2475F アットマーク KNO2475F と検索すると、秘密の花園のアカウントが出てきますので登録してみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、メッセージいつも読んでるので、
はい、
返信もしてます。
はい、
ちょいちょい返信してるのでぜひ、
はい、
メッセージください。
はい、お願いします。はい、じゃあ今日もね、
今日もね、
加瀬さんに、
加瀬さん
いろいろたくさんお話しいただいて
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ、
どうですか、
どうでした、
感想などあれば。
いやー、本音というか、直に話したいことをずっと思ってたので、話せてとても楽しかった。
よかった、もうよかった、ありがたい、ありがたいね。
こちらこそ、ありがとうございます、はい。
また男性をまた呼びたいですね。
ね、面白かったからね、男性また呼びたい。
はい、ということで、
ありがとうございました。
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 はい、また来週。
また来週。